Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会にそして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局、増谷正右衛門スタジオよりお送りいたします。
Radio Cabinet。
せーの。
心はいつも、友龍馬ぜよ。はい、キラキラ今週も始まりました。9月号、始まります。
はい、今月もパーソナリティは、最近早起きをすると、一日眠たくて、全然得ができない中野龍馬と、
最近誕生日プレゼントにプラモデルを買ってもらって作るのがものすごく楽しい姫龍馬です。
はい、今月もこの2人でねお伝えしていきたいと思います。
はい
はい、そうそうね、もう9月早いね。
はい、
夏休みどうだった？
楽しかった。
でも毎日ほら学童が苦痛だったろ
う
と、だから本当かわいそうだったな、
うん、
最近ね、あの暑すぎる、熱中症になるけ外で遊ぶなでしょ、
うん、
でコロナのことでうつっちゃいけんけであれでしょ、あの2人以上で遊んじゃいけんだろ、
うんうん、
で1人で遊びなさいだろ、
うん、
で食べるときは黙食、
うん、
もう何も楽しくないよな、
うん、
地獄じゃろ、かわいそうじゃない、うん、思ったけどね、思います思います。でも、まあ、しょうがないですね。あの、うん、ねえ、なんか俺も仕事だし家誰もおらんしね、
うん、
1人だとすぐ油断するしね、だらってだらじゃろ
う、
うん、まあちょっとね我慢もありましたけどね、まあ楽しいこともあったってこと、
うん、
うん、そっかそっか、そうそう、その夏休み前にさ、
うん、
もう一個さ、ほら先月言うの忘れとったことあったじゃろ、楽しいこ
と、ね、あったあったあった、
7月にね、
うん、サーカス行った、
そうそう、サーカス行ったの楽しかったね、
楽しかった、
岡山でやったやつね、
うん、
なんだっけあれ、あれ木下大かサーカスだっけ、
うんうん、
そうね、めっちゃ面白かった。何が一番楽しかった？
あれなんかあのピエロのやつが楽
しかった。あ、そう、ピエロのやつ、まあ、ね、ほんま、うん、はい、面白かったけどね、
うん、
普通でもほら、
え
ライオンがすごかったとかさ、
うん、
あの何空中ブランコやったとかさ、そういうのが、そういうのじゃない、
うん、それもすごかったけど、ピエロの方が面白かった。
あ、そうな。そうな、面白いのが良かったな。
うん。
あ、そうな。
うん、
中野龍馬もあるじゃな。バイクじゃな。もう、もともとバイク乗るのも好きだし、バイク好きだし。
うん。
あの、金網の玉の中をバイクぐるぐる回るやつな。うん、あれ怖いだろ、うん、
怖い怖い。
ちょっと、
絶対怖い。
うん。ちょっと失敗したら、ガチャガチャガチャみんなな、ぐちゃぐちゃになるよ。
うん。
なあ。うん。もう、あ、ね、楽しかったね。ちょっと、あ、ね、ちょうど暑くなり始めた頃でな、
うんうん、
めっちゃ暑かったな、
うん
、うん、でもまあね楽しかったですね、また行きたいですね、
はい
はい、はい、そうそうそう、んでじゃあ夏休み楽しかったことは、
ねキャンプ行ったことと、
うん、
プール友達と行ったこと、
キャンプ行ったな、またね、
行った
2年ぶりぐらいかね、
うん、
去年行かんかったかな、
うん、
うん、またあの山の京ね、例の、
うん、
あの無料のとこね、
うん、
ね、あそこね 川があるけえよな、そこ暑い時行ってもさ、うんうん、川でこう体冷やせるし、まあお風呂キャンプって大体入らんけどさ、
うん、
ね、体こう、そうそう、水で寝る前っていうか夕方頃お風呂代わりにちょっとね、
うん、
水で流せるっていうね、あれがいいよね、
うん、
うん、よかったよかった。でもあれちょっと残念だったのはあれだよね、せっかくねあれペルセウス座流星群のね、
うん、
日に行ったのに天気が悪く、あんまちょっと薄曇りで、
うん、
見れんかったな、全然見れんかったな、うん、薄曇りだったのと、あとまあもともとほら満月近かったけね、
うん、
明るかったやん空が、
うん、
だけそのせいでさ暗いのが流れても全然見えんのよ、
うん、
もうそれ両方重なってね一個も見れんかったな、見えん、
うん、
中野龍馬だけ一個、あ見えあれそうかなどうかなちょっと怪しいのが一個あったけど、
うん
ね、中野龍馬一人ちょっと粘って1時間ぐらいずーっと空眺めてたけど見れなかったけ、まあ、しょうがないそういう時はね、天気、そう流星群はね天気左右されやすいけな、
うん、
そこはやな、雨降ってたら絶対見えんしな、
うん
うん、ね、ちょっと残念、そこは残念でしたけどね、
うん、
ね、最近ねちょっとあれじゃろ、流星群流れ星見たくてね、ちょっと興味持ったとこだろ、
うん、
流星群、
うん、
なのに毎回まだ見れてない、
うん、まだ見れてない
何回もな、
うん、
外でな、外で一緒にね見るんだけど、中野龍馬だけ、あ一個見えたって、えどこってどこって言ってるやでもう見えんけね、
うん、
でまだ一回も見たことがない
、うん、
いつ見れることがね、
うん、
はい、じゃ次見れたらですね、
うん、
もうペルセウス座流星群過ぎたらもうあと冬かな、
うん、
うん、あれ知っとる、日本の三大流星群、
わかんない、ペルセウス座流星群、そうそうそう、
ペルセウス座流星群、
獅子座流星群、違う、
獅子座流星群はね三大流星群に入らんのよ、これがねたまにね、これ獅子座流星群が33年周期でね、
うん、
すごいすっごいいっぱい流れる時が来るのよ、
うん、
うん、まあ、詳しく言ったらあれなんだけど、まあ簡単に言ったらね、
うん、
でそれで33年がそのね1999年だったのよ、その時に話題になって、その時はね、うん、1、2年後ぐらいまで、いやその年から、
うん、
まだピークっていうか、そのすごい流れるのが続いたのよ、
うん、
もうそれでね有名になって、いまだに獅子座流星群有名なんだけど、
うん、
三大流星群ではないのよ、
うん、
うん、ね、そうそう、ペルセウス座流星群、双子座流星群、四分儀座流星群、これね、あと2つ、その後半2つはね冬なのよ、12月と1月じゃけんね、
寒いよ
寒い時でも冬の方が空気澄んどるけ見えやすいん、
うん
うんうん、そうなんよ、あとこちっちゃいのはいっぱいいっぱいあるんだけど、
うん、
だけ例えばペルセウス座流星群とか、その三大流星群はだいたい平均で1時間に10個ぐらい見れるっていうのがだいたいその三大流星群、
うん、
まあそうそう、獅子座流星群はまあもうちょっと少ない、一桁平均でっていうことなんだけど、ケースね、まあうん、はい、まあ次ね見れたらいいね、まあうん、チェックしたらね、チェックしとったら楽しいよ、面白い、
うん、
もうでもこうそのね、四分儀座流星群過ぎてからしばらくないんよね、この、
うん、
夏ぐらいになるまで、
うん、
ああ4月ぐらいまで、
うん、
4月とかのはまたね平均で言っても1時間に1、2個とかねそういうねこう、うん、のなのよ、うん、まあじゃあけ三大流星群と獅子座流星群ぐらいを抑えといてね、
うん、
うん、まあ毎回その日絶対こう気にしといて見る、忘れるようにするって言ったらいつか見れる、
うん、
見れる、
うん、う
ん、はい、はい、はい、見れたらいいね、
はい、
はい、ということでじゃあクイズのコーナー行きましょうか、
はい、
あれ、うん、お便りさっきか、
ああ
すいません、お便りをね忘れてましたね、はい、じゃあね9月のねお 9月っていうか8月に来てたお便りをね紹介したいと思います。いつもね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも笑顔を待ってます。 AT さん HK の方ありがとうございます。これねラジオでね顔が見えないのに笑顔を待ってくれてるというね、うん、
笑顔が見えるんよ、あの
見えるぐらい
音声越しから。
あ、そう、ね、そういうのね、うん、言ってもらえたら嬉しいですね。
はい
、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあどうせならねこう想像の中ではねちょっと中野龍馬イケメンってことにしていってください。
はい
はいはい、はい、あまあそスルーで、うん、スルーでスルー、
はい、私もあの背高い
もうスルーって言ったのにもうダメだって思う、うん、背高いのかな、うん、はい
はい
はいはい、はいはい、じゃあ次ね、はい、息子と一緒に楽しんでます。 KK さん東京都の方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね2世代で楽しんでるです。まあ前さあその前、
はい、は
い、いやいやいや前あったかなと思ってさおばあちゃんととかねそういうのねもういろんなね幅広い世代からねこうに聞いての人に聞いてもらいたいですね。
はい
はい、次行くぜよ一言ですよ。すごいかっこいいね。葉月の父マロンさん三原の方ですね。お近くです。
ありがとうございます。
行ってください。もうぜひどこに行くか分からんけど、はい、知らないけど行ってください。
はい
はい、もう思い立ったが吉日って言います。
はい
はいはい、じゃあ次ね。いつも応援しています。頑張ってください。直江光之助大阪府の方。なんかなんていうの侍っぽい名前。
ああ
、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。侍かのもしかしてね、
うん、
はい、はい、じゃあ次ね。お疲れ様です。いつも楽しませてもらってますよ。中野龍馬さん久しぶりに龍馬小ネタのコーナー新コーナー友の裏ミステリーやってください楽しみに待ってるぜよはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、小ネタのコーナーもう久しくしてないですねそうね、活動をねほとんどしてないんでね。まあしてればねそういう小ネタだたまにね仕入れたりすることもあるのですが、ね、小ネタ全然最近仕入れてないですね。はい、新コーナーってこれなんだろう。友の裏ミステリーやってください。あ、でもねこれ なんか言ったことあるかな。一回ねやろうと思ったことあるんですよ、
うん、
あの一個さ作ったあのプロモーションビデオがあるじゃん友龍馬の、うん、
覚えてない。
え、覚えてない。ずっとほら、Facebook ページのトップに流れるようになっとる。うん、トップかな。うん、なっとる。嘘。覚えてない。
覚えてない。
あ、覚えてない。まあ、あるんすよ。
うん。
それはまあ、パッと作ってね、もうちょっとね、しっかり作りたいなと思ってたんですよ。それで、こう、なんかね、ちょっと、ドラマ仕立てに、友の裏で、なんか事件が起こった風なのを作りたいなっていうのは、前ちょっと構想しとった時があったありました。
うん、
うん、結局できてないですけどねうん、まあ、それやっても面白そうなんですけどね。友の浦でなんかこう友の浦殺人事件みたいなのがねあったらね やりたいだけどななかなか難しいな。はい、ちょっとね気長に待っててください。うん、まうん、はい気長に待っててください。我慢比べのこたつ猫さん、これ夏でもこたつ入ってるってことかな。
あ
東京都の方ですね。まあ、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、お便りはね以上です。
はい、
はい、またねお便り待ってます。
はい、
はい、じゃあ次ねクイズのコーナー行きましょう。
はい、問題です。
でで
学校の階段は上りと下りどっちが多いかな。
はい、A のこれは
いいんじゃない。
そうな、
うん、
そうな、ちょっとあれじゃない、ファンが減る可能性ない。
ないと思うよ。
え、わかんないよ。
え、だって、うん、もうそう言ってもあったかみたいなの、
うん、
でもっとあれ視聴者が増えると思う。
あ、そうな、そうな、
うん、
そうかな、うん、じゃあまたね、まあこれ答えはねこれ難しいです、言っときますけど。
はい
はい、じゃあ答え最後にね発表します。はい、はい、じゃあ次はコーナー何行きましょうか。
ふわふわタイム。
ふわふわタイム行く、うん、ふわふわタイムは何のコーナーですか。
ふわふわタイムは姫龍馬が歌を歌うコーナーです。
はい、で今日の曲は
こういうのが恋なのです。
はい、あれね、はい、前も一回歌ったことあるかな、
うん、
あのゲームのね、リズム天国の中のね、
はい、
に出てくる歌ね、
はい、
ね、結構楽しい歌よね、
はい、
はい、じゃあ行きましょうか。いい、3杯でいく、うん、3杯。
ねえ歌うわ、そうよあなたに甘えたいけれど恥ずかしいかもね、
かもね、はい、
願い事の呪文、ほらむにゃむにゃむにゃ、
はいはいはいはい、
ずっとこのまま時が止まらぬかもね、
かもね、はい、
こういうのが恋なの、ドキドキドキン、
はいはいはいはい、
しかもね、
かもね、はい、
好き好き好き、昨日よりも、かもね、
かもね、はい、
はい、
はい、おゲームでね、かもね、はいとね、はいはいはいはいをこう、
うん、
ボタンを押すんよな、
そうそう、
あそこタイミングで
間違えたら、そのあれ違うさ、ファンの猿に見られ、睨まれる
んですよね、睨まれるな、怒られる、はい、
はい。
さっきからね、実はですね、
はい、
今日チャーハンね、中野龍馬晩ご飯作ったんですけど、うん、その時、はい、ニンニクみじん切りしまして、
はい、
さっきからね、指がニンニク臭いちょっと気になってます
、ね、ニンニク臭い、
うん、ニンニク臭い、気になっちゃうはい、じゃ次、ブクブク言っていいやつ、
はい、
中野龍馬のね、これね、ちょっと溜まっててね、最近ね、ほら進むんすよ、
うん、
ね、いろいろ、それでね、3冊溜まってるのでね、3冊ね、いきますね、中野龍馬のブクブクブックのコーナーね、いきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ1冊目は卵の尾、瀬野舞子さん作、新潮文庫の本です。
はい、
で、尾ってこれ、あのへその尾の尾ね、
あ、
うん、でこのお話はね、母子家庭のね、ね、まあ、息子がね、あれなのよ、子供がね、
うん、
こう、何？へその緒をね、僕のへその緒はどこにあるんだみたいなこと言ってね、
うん、
まずお母さんに聞くのよ、
うん、
お母さんはごまかすのよ、
うん、
あなたにはへその、卵から生まれたからへその緒なかったのよってね、嘘をつかれるんですよ。
すぐバレるやん。
すぐバレる。まあそういうの、そういう事件からね、なんかこう、うん、本当に僕はお母さんの子供なのかなって疑いを持ち始める。
うん。
うん、でね、いろいろなことがありましてね、まあ最後には、ね、本当のね、親子、血がつながっていないってことね、が分かってしまうわけなんですけど、
うん、
要はそのお母さんは、そのね、子供をね、引き取って、産むじゃないわ、引き取って育てるって決めてね、
うん、
うん、ということなんで、そういうことがあったって、その内容がね、すごいかなりこう入り組んでいる複雑な感じでしてね、でそのね、じゃあ主人公のお母さんが、
うん、
学生の時に、
うん、
教授っていうか先生好きになっちゃったのよ。先生には奥さんも子供も言ったのよ、
うん、
別にその時はまあ好きっていうだけでね、そんなにあれだったんだけど、
うん、
先生の奥さんがね、事故で亡くなったのよ。
あ、
そしたら先生は落ち込んで、
うん、
もう自分には生きる気力がなくなってしまったわけよ、
うん、
あ、そうそう、でお腹に子供がいる時に、あ、ちょ、にもうあの事故にあって、子供はなんとかね、生まれてね、
うん、
助かったんだけど、その奥さんは亡くなったの、子供を残してね、
うん、
うん、それでもう自分には生きる気力がないと、
その、うん、
先生がね、
うん、
うん、そういうのを知って、
うん、
まあそこにまあ少しはやり取りあるんだけど、
うん、
ね、もう私は死にますと、
うん、
その先生もう宣言しとんのよ、ねえ、
うん、
じゃあそれでその主人公のお母さんがどうしたかって言ったら、あの、じゃあ結婚しましょう、 どういうことなのか、まあ、分からなかったんだけど、結局そのまま本当にその物語のな小説の中ではその先生がどうやって死んだかは書いてないんだけど、まあその感じから言ったら自殺したんじゃないかみたいな、
うん、
ね、そこでこう子供引き取って育てるわけ、
うん、
そのため目的で結婚したわけよ、
うん、
だから自分の子供じゃないわけじゃん。
あ、
うん、そういうお話なんですよ。
あ、
まあ、その決意とかね感動するんですけど、まあ、まあね、中野龍馬的にはやっぱりなんだろう、ちょっとまあでもそれをね、人それぞれじゃきあれなんですけど、その先生がね子供残して死んでしまうところは、こう感情移入できない、納得できないというかね、うん、同情できないところなんですよね。これそういうとこ考えちゃう、まあそこはね、なんていうの、本線とはちょっと離れたところなんであれなんですけどね、
うん、
そういうところねちょっとこの本では引っかかってしまった。でも全体的にはね、こう面白いお話、その少年のね少年の、まあ大人になってたのかな、聞いた時にね、もうね、そういうちょっとね、多分ね、でも本人としてはほら本当に自分はお母さんの子供じゃないんじゃないかって思った時に、やっぱりすごいあれだよね、だったんだろう、そう悩みだったんだろうと思うところをね、そういうところドキドキするのが面白かったですけどね。
はい、
はい、ということです。
はい、
はい、2冊目ね、2冊目の題名は本日はお日柄もよく、原田マハさん作、徳間文庫の本です。ね、はい、これあもう1冊ね、次にね、次に紹介するね、生きる僕らっていうね本、これとねペアでね、なんか書店で売り出ししてて、なんか特別な帯にね、うん、ちょっとキンキラした帯に両方ともついて並べて飾ってあって、こう対みたいな感じでね、
うん、
ペアでそこを平置きしてある、
うん、
で、まあ、ちょっと、ね、原田マハさんのね本も面白いの、まあ面白いのは読んだことあるので、では両方読んでみようかなと思ってね、
うんうん、
よね読んだんですよ、
うん、
でね、最初のさっきのね読んだのが本日はお日柄もよくということでね、こちらはですね、まあ中野龍馬にはあまり馴染みないんですけど、スピーチライターのお話でね、選挙の政治家のねスピーチをね、
うん、
の内容とかをこう考えるスピーチライター、
うん、
スピーチライターだっけ、そのどういう内容を喋る場合ね、聴衆に聞いてる人たちに気持ちを動かせるかっていう、そういうのを文章を考える、うんうん、まあ、文章自体というかその喋る内容を考える人ね、
うんうん、
いるのよそういうの
実際、うんうん
うん、分かる、うん、意味分かる、じゃあ結構一生懸命演説してるけど、実は違う人が考えた文章を喋ってるっていう、特にこう読みながら喋ってる人なんかそういうのが多い、
うん、
と思う、
うん、
全然あんまり興味ないんで知らないですけどね。でね、こうだんだんね、全然関係ないところから、ひょんなことからそういうスピーチライターの世界に入って、
うん、
なんかどんどんそっちの方にね、こうのめり込んでって楽しくなってくるっていうお話なんですけど、
うん、
ただね、中野でもここさっきのと同じようにここでもね、ちょっと受け入れられない、こう性格的にというかね、あまり好きになれない場面がねあるわけですよ、
うん、
このね選挙でね、スピーチ、選挙のねスピーチ演説なのなんかで民衆がおーって湧くのが大嫌いなんですよねだって、いや、あのなんていうの、まあそれね、中野龍馬がまあまだ若い頃にはこう小泉純一郎元総理、あの人がね総理になった時かな、選挙劇場型選挙っていうのがね流行りましてね、まあそのアメリカ式みたいなね、あのそういうスピーチでわーってみんなが盛り上がったら、
うん、
こう票が伸びていくみたいな、
うん、
劇場型って、まあ映画見てるみたいっていう意味でね、
うん、
そういうこうストーリーが盛り上がっていく、まあ、スピーチで盛り上がった系じゃなくて、ちゃんとその人が政治家としてどんなことをやるかを見なきゃいけないと思うんですよ、
うん、
ね、ということでね、そこが引っかかって いまいちこう感動ができなかったんですけど
うん、
うん、そう、でもこうね、内容的にはやっぱり多分こう 泣けるような内容だとは思います。
はい、
はい、ということで、はい、次ね、生きる僕ら、原田真帆さん作の徳間文庫の本です。こっちはね、面白かった、
うん、
こっちは普通に楽しめた本です。
はい、
ね、引きこもりしてたね青年がね、
うん、
まあ、これもちょっと引っかかるところは少しあったんですけど、こっちはまだ許せた。
うん、うん、
うん、まあ、一人の青年がね、引きこもってた、
うん、
で、母親と二人暮らしでね、引きこもってて、うん、ね、もう二十歳ぐらいかな、過ぎたぐらい、
うん、
うん、で、まあ、あの学生時代、中学校高校でもういじめられて、それからずっと引きこもってる、
うん、
で、お母さんは前はね、おにぎりお弁当毎日作って置いてって仕事に行ってたんだけど、
うん、
まあ、今はね、あのコンビニ弁当毎日こうテーブルに置いてある、
うん、
っていう感じなね、引きこもりある時、うん、そしたらなんか気配がないと、家の引きこもってた子がね、
うん、
まあ、時普通ほら、お母さんはこう帰ってきた、仕事から帰ってきたら、
うん、
まあ自分でご飯食べて風呂入って寝るわけじゃん、
うん、
なんかその気配がないね、おかしいなと思ったら、
うん、
こうね、お手紙が置いてあった、
うん、
でしかも自分の嫌いな梅干しおにぎりだったの、うん、その日、何これって、梅干しじゃんってペッペッってやったら手紙が見つけて、
うん、
そしたら頑張ってくださいと家出しちゃったのか、
あ
うん、頑張って行きなさいみたいな手紙でね、
うん、
そこにね、あのこの年賀状で、でまあね、助けてくれる人がいるかもしれませんよみたいな年賀状が置いてあった、
あ、
何枚か来てたやつ、
うん
うん、そう、それでね、その中、そう、どうしようって思ってた時に、その年賀状をね見てたら、
うん、
その中にね、おばあちゃんの年賀状が入ってた、
あ、
うん、でね、おばあちゃんは子ど、まあ、父方のおばあちゃんの方ね、
うん、
のお家にはね、こう、じゃあお父さんがまだ家におった頃、
うん、
あの正月とかね、まあ、ことあるごとにこう行ってたわけよ、
うん、
うん、夏休みとかね、
うん、
あと、まあ、お正月とか行ってて、
うん、
そう思い出してね、
うん、
でね、その年賀状持って行ったんすよ、
うん、
なんとか、
うん、
そこからね、また大変なあれがあって、あのおばあちゃんちょっとボケ始めてたと、
ああ
、うん、ということと言ったら、なんか知らない女の子がおばあちゃんと一緒に住んでた、
ええ、
そんな感じでね、こう、あって、おばあちゃんが米作りをしてたの、それ無農薬で、うん、あの機械を使わない特殊な米作り、普通しない米作りをね、
うん、
やってたの、
うん、
1ヘクタールだけやってたんだって、
うん、
それをね、うん、でおばあちゃんが、まあ、ちょっとボケ忘れっぽくなってて、人が認識できなくなってたんだけど、また普通の生活できとったけ、それで、その主人公と、なんか知らない女の子、知らない女の子も全然血がつながってないんだけど、
うん、
あのお父さんは、
うん、
主人公のお父さんは いなくなったのにね、
うん、
ずっと前に、
うん、
俺はちっちゃい会社をやってた社長さんだったんだけど、
うん、
それが倒産して借金抱えて、
うん、
お前らに迷惑かけたくないからって言って、
うん、
どっか行っちゃったのよ、
あ、
それもひどい話でしょ、そういうのがなんかあんまりこう受けられないんで、感動できない部分になっちゃうんだよな、もうしょ、うん、好き嫌いじゃけしょうがないのかなと思うんだけど、世の中ね、まあ実際そういう話もあるんじゃろうしね、
うん
うん、まあそういうお父さんのがね、再婚 した相手の子供だった、ねえ、
そう
そ
う、うん、
だけど親戚って言ったら親戚なんだけど、全然血がつながらない親戚ね、
うんうん、
それでおばあちゃんね、一緒に住み始めたんだけど、手伝うことにしたんだけど、
うん、
どうせ仕事ないし、だからおばあちゃん本当にボケてしまって何もわからなくなっちゃったの、
うん、
急にその後、うんうん、でも、で まあ近所の人にね手伝ってもらいながら、そのおばあちゃんがやってた米作りをやってみたいとね、
うん、
もう一人の女の子と一緒にね、
うん、
やって、で仕事、それでもねもう仕事お金ないからとりあえず仕事しなきゃいけないってことで仕事もして、
うん、
もう働いたことないのよ、学生時代からもう引きこもっとったっけ、
うん、
で頑張ってね米作りも頑張って、仕事も頑張って、
うん、
ね、でその女の子のこと可愛いなってちょっと思った思いながらね、うん、こう頑張ってて米ができたと、
うん、
おばあちゃんに食わせたら、おばあちゃんその米作りね一緒にもうやってるとこ見てたわけ。そしたらねちょっと調子よくなってね、なんかちょっと分かる時も出てきたみたいな、ちょっと戻った、
うん、
良くなった、
うん、
そういうのもあって、でね米ができてどうしたかって言ったら、そのみんなでね、わーやったぞみたいなところを写真撮った、みんなで撮ったやつ、
うん、
お母さんにメールしたのよ。
ああ
そしたら返事か、あ電話かかってきて、
はい、うん、
もしもしって言って、お母さんうーみたいなね感動話、
うん、
でね結局そっち、あとねそのいいなと思ってた女の子とはね、どうなったか書いてないで終わっちゃいました。
へ
いやいや面白かった、そういう意味でね、
うん、
こう頑張って、まあねニートだったくせにちょっと頑張って、働いたこともなかったくせにもう頑張ってね、いやだって介護しながらさ米作りしながらさ仕事したことない人が働いてたって普通できない、まあ物語じゃけやな、
うん、
だけどまあ普通できないよ、
うん
うん、まあ頑張ったなって、そういうねちょっと感動したねお話でした。
はい、
ということで感動した面白かった話はね話長くなりますね。
はい、
うん、まあ、面白かったですよ。はい、ぜひね読んでみてください。
はい、
はい、じゃ次のコーナー行きましょう。
次のコーナーは蝶々コーナーです。
はい、蝶々コーナーは何のコーナーだったっけ。
姫龍馬が言いたいことを話すコーナーです。
はい、今日は何の話ですか。
今日の話はプールに友達と一緒に行った話です。
はいはい、そうね、もうねちょっとね夏休みも終盤だった時な。
はい
はい、あ中野龍馬が言っちゃうけどね。はい
はい
、はい、どうぞ。
プールはあれ全然行ってなくって、何年前かな忘れたけど、
いや去年行ったよ。
あ去年か、去年
まあね、そうそう去年行ったって。
あそう、
同じお友達と行ったでしょ。
うんうん、
去年や、絶対
去年か、
うん、そうそうそう、だってそれでさあれは忘れもしないね、中野龍馬がねそのまあ今日、あ今日あのまあ今回一緒に行ったお友達のお母さんからね、
うん、
あの姫龍馬も一緒にプールどうって言われて、で家帰って、
うん、
あ行こうって言ってるよって、
うん、
行きなって言ったら、
うん、
ね、
ああ
そうそうそう、中野龍馬は、
うん、
あの子の家に行きなって近所だっけね、行ったら一緒に連れてくれるっていう意味で支度して行きなって言ったのが、ちゃんと言ってなかったんかな、
うん、
自転車で勝手に行って、
うん、
あのねあっちのお友達のお母さんから電話かかってきて、まだ来ないんですけどって言われて、ね、あれおかしいな、さもうだいぶ前に出たんだけどって言って探しに行ったら、あの一人で自転車でプールについてたあの時去年よ。
あそっか去年か、うん、
はい、ちょっと横道取りちゃったけど、はい、はい、どうぞ
去年に行ったきりだったから、その成長したから あの身長とかも伸びたし、成長したから、うん、その深いところでも行けるだろうって思ったら溺れかけました
それ初耳だった
うん、あえて溺れかけたけどそのお友達に助けてもらって
命の恩人じゃな、
うん、
もう中野龍馬からもちょっとお礼言わにゃいけん、それ命の恩人には、うん、
それでその深くないところで遊んどって、で友達とか他の友達とかにも会えて楽しかったです。
はい、
でその帰りの時にアイス買って食べました。
いいな、そういう時な。
うん。
うん、はい。
はい。
以上？
はい。
はい。そうね、さっきもお話ししましたけどね、あの、学童でね、こう溜まってたね、ストレスをね、発散ね、少しはできたかな、ね、思いましたけどね。もうなかなか帰ってこんけね、本当はちょっと心配しとったんだけど、まあ、なあ、満喫しとんじゃろうなと思ってね、ほっといた。うん、ね、よかったね。
はい。
はい。はい、ということで、はい、じゃあコーナーみんな終わった？
はい。
はい、じゃあ最後、クイズのね、答えいきましょうか。
はい。じゃあ問題からです。
はい。
問題です。
でで。
学校の階段は上りと下り、どっちが多いかな？
はい。はい。答えは？
答えは、同じ。
はい。
理由は階段は上りも下りも同じです。
はい。ということでね、ご覧にと、何？
え？
なんだっけ、なんか書いてあったよ。なんとかの、あの、引っ掛け？あ、そうそう、引っ掛けって書いてあったよな。
柔らか、あ、引っ掛け、あん、書いてある。
そうそう、引っ掛けでしょ。普通同じでしょっていうことでしょ？
うん。
もう引っ掛かるよな。
うん。
なぞなぞの方に書いてあるし。
うん。
そう。
でも、うん、私は一発で答えられた。
ほんと？いや、それは何も考えてないだけじゃない。逆に引っかからなかったってやつ？
うん。
あ、そう。何も考えてないだけじゃん。まあそういう問題もありますよってことですね。
あるある。
はい。ということで、じゃあね、9月号も今月もね、これでね、終わりたいと思います。
はい。
はい、まだまだね、そうね、あれは油断を、あの、コロナか予断を許しませんが、まあ、皆さん気をつけて、ね、はい。また来月ね、お会いしましょう。さよなら。
さよなら。Radio Cabinet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターが、あなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局。松屋正門スタジオよりお送りいたしました。Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices. Now we know everything, so check it anytime, whenever you want.